RRI World Service You, Voice of Indonesia. Joho Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hoso wa Newsu Joho Entertainment o Okuri itasimasu. Minasan, mainichi, Nippongo Hoso, programu no 151509 1185 suhasu o kiku koto ga dekite. Matawa id.voi.co.id no on demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kocira wa Indonesia no kue desu. Tokunatsu no Jakarta kara Nihongo hoso wo okuri itashimasu. 9月28日、木曜日、konban. これからの番組は、はじめにニュース。続いて、時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
それでは、ニュースをお伝えします。
韓国は南ソラウェシ鉄道を建設することに関心を持つについてお伝えします。韓国政府は南ソラウェシ鉄道の建設に投資することに関心を持っています。ブリカリアスマディ運輸大臣は水曜日にバリの電波サルでアジアヨーロッパ会議運輸大臣会合の国領級会合の合間に韓国代表団と二国間会談後に韓国側から少なくとも4つのプロジェクトに関心を持って、それは南ソラウェシ鉄道、クアラナム空港、クアラタンジュン港、キジン港だと述べました。ブリカリアスマディ大臣は詳細と競争力な価格提供のために韓国は鉄道開発に能力があると評価しました。大臣はインドネシアと韓国の交通インフラ整備の間に今後に3ヶ月間に強化する予定の覚書が締結されていたと述べました。それでは次のニュースです。インドネシアはユーロパリアフェスティバルで使用客として選ばれるについてお伝えします。ヨーロッパ最大かつ最も有名な文化祭ユーロパリアはベルギーのブルセルで再び開催されました。2年ごとに開催されるフェスティバルはゲスト国の国家元首とベルギーの王によって常に正式に開かれます。2017年ユーロパリアフェスティバルにはインドネシアは主要客として選ばれました。人間文化開発調整大臣の文化遺産部のパムジラスタリー副部長はインドネシアは東南アジアでゲスト国に選ばれた最初の国だと述べました。これは2017年9月27日水曜日に RRI との会談の時にパムジラスタリ副部長が語りました。ユーロパリアフェスティバルはベルギーとヨーロッパでよりよく知られている国の文化を促進する目的でゲスト国の芸術と文化を専門としています。インドネシアは4ヶ月間実施する予定です。ベルギー以外にインドネシアの文化は6つのヨーロッパ小国の40の都市で特集されています。それでは次のニュースです。外国投資は軸力の脅威ではないについてお伝えします。外国企業による投資はインドネシアの国家安全保障にとって脅威ではありません。インドネシアへの 外国投資は実際には複数の効果をもたらし、それは付加価値を増やし、国民経済を推進することです。これは月曜日にジャカルタでエルランガ・ハルタルト産業大臣が語りました。産業大臣は、製造業ベースの税金は透明であるため、企業は財政政策と競合することはできないと付け加えました。2017年6月までに外国投資の産業部門の投資価値は 70.6 億ドルに達し、一方国内投資は 52.11 兆ルピアに達しました。この数字にはインドネシア全土に広がった8421のプロジェクトが含まれています。それでは最後のニュースです。多文化性の教育がますます緊急化しているについてお伝えします。インドネシアの大統領職のテテン・マスドゥキ会長は、多文化性の教育はますます各教育機関で実施されるようになっていると述べました。多文化性教育で学校は覇権の消しゴムの土地になり、民主主義者、ヒューマニスト主義者、多元主義者になることができるように政党の性格を作成します。これは水曜日に北スマトラ州のメダンネの北スマトラ大学の65回目のダイスナタリスの科学的な発言でテテン・マスドゥキが語りました。彼によると、このようなキャラクターの開発は悪義、差別的な発言、過激派などの普及を止めるためです。彼は多文化教育における教師の役割は非常に重要であると述べました。彼らは自動的に権威主義的な学習から民主的な学習に移行することが期待されています。これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はマダンガ・ディスコ国立公園は目撃された絶滅の恐れのある6種の動物の方角についてお伝えします。北スマトラ州にあるバダンガ・ディスコ国立公園は120個のトラップカメラのネットワークに対して、ドクトルスマトラ鳥を含む目撃された絶滅の恐れのある6種の動物の報告しました。ドクトルスマトラ鳥の報告はバダンガ・ディスコ国立公園で最初の事件です。この鳥は1997年に派遣される前に1916年に絶滅したとみなされました。マタンガディスコ国立公園でのトラップカメラの写真に基づいて、ドクトルスマトラトリンは2016年11月19日に目撃されました。この鳥以外にマタンガディス国立公園エリアにある他の5種の絶滅危惧種を目撃しました。それは2016年11月11日にスマトラのヒョウ、2016年10月31日にスンダパンゴリン、2016年11月10日にバクがカメラで目撃されました。一方スマトラのトラは少なくともこの州が3回目撃され、それは2016年5月28日、12月2日、12月11日です。これは記者会見でインドネシア国際シニア統治政策顧問法尊イマム・サントサ氏が語りました。イマム・サントサ氏は、絶滅危惧種の絶滅を防ぐには遅すぎることはありませんが、 基本的な行動は政府と社会によって行われる必要があります。彼は人間が真理を保つことを理解するためには野生動物が必要だと付け加えました。一方、真理は食料、清潔な水、生活のための生計を提供します。一方、バダンガ・ディスコ国立公園の会長エティ・ノルバン TC はトラップカメラの目撃データは国立公園の管理が適切かどうかを示したと述べました。生息地位が脅かされた場合、それは周辺地域に影響を与えます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1928年9月28日にアレクサンダー・フレーミングはペニシリンを発明したことから始めます。1881年8月6日、スコットランドのエアサイアで生まれ、1955年3月11日に英国のロンドンで73歳で死亡したアレクサンダー・フレーミング。今日は1928年9月28日にペニシリウムノタトゥム菌によって産生される抗生物質の一種であるペニシリンを発見したスコットランドの科学者です。この物質は人体に有害な多くの種類の殺すために使用することができます。エルンスト・チェンとハワード・フローリーとともに、フレーミングは1945年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。彼は73歳で心臓発作で亡くなりました。彼の遺体はロンドンのセント・ポール大聖堂に埋葬されました。次に、1945年9月28日にはインドネシア鉄道の日として指定されたことについてお伝えします。インドネシア独立宣言が1945年8月17日に、インドネシア独立宣言後、鉄道若い世代アンカタンムダグレータアピアムカのメンバーである鉄道会社の従業員は日本から鉄道券を引き注入しました。1945年9月28日にイスマギルと他のアムカメンバーによる喉の指名を読書は、その日から鉄道権力は日本がインドネシアの鉄道に干渉する権利がないように、インドネシア国家の手に入ることを確認しました。これは1945年9月28日のインドネシア鉄道の日の設立の基礎にあるものです。インドネシア鉄道の名称が数回変更されました。今、インドネシア鉄道会社PT KAI と呼ばれます。インドネシア鉄道会社は、鉄道輸送サービスを組織するインドネシア国営企業です。 最後に1995年9月28日にイスラエル・パレスチナ平和条約についてお伝えします。1995年9月28日にイスラエルのラビン首相とパレスチナ解放機構 PLO の指導者ヤセル・アラファトは米国ワシントン DC でイスラエル・パレスチナ合意に署名しました。この合意に基づき PLO の指導者は占領地に戻ってヨルダン川西岸のパレスチナ国家に対してより広い自治権を与えることができます。報酬はイスラエルの存在を認識し、図書における暴力の集団を放棄しています。しかし、この合意は、イスラエルのパレスチナ解放のための自爆テロなど、勢力図書の準備ができている多数のパレスチナ過激派とハマスによって反対されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日はインドネシアは東南アジア最大のデジタル経済国になる機会を持っていることについてお伝えします。インドネシアはデジタル経済の発展に大きな可能性を秘めています。2億5000万人の人口のうち約9340万人がインターネット使用者です。機械は市場アクセスを拡大し、有益を向上させるために全国の地域業者、特に中小企業に迅速に対応する必要があります。アイランガ・ハルタルト国境大臣は月曜日に声明で、インドネシアの公共人口の大部分として中小企業は公的福祉の公平と国家経済のバックボーンの原動力となる重要な役割を果たすと語りました。工業省の中小企業職業を処理し、中央統計局からのデータに基づいて、地元の中小企業の数は2016年30万人の雇用を提供するために440万台に達すると推定されています。そのため、工業省の優先プログラムの一つは、中小企業の e スマートを介してデジタルプラットフォームを持つ中小企業の開発です。アイランガ・ハルタルト大臣は、中小企業の e スマートが産業用プロファイル中央および保存の市場に投稿された製品の形で提示される全国の中小企業のデータベースシステムだと述べました。目標は、さらにインターネットマーケティングを通じて中小企業の市場アクセスを改善することです。また、2017年1月以降、公共省によって開始され発足されるプログラムは、原材料、技術、 資本へのアクセスを改善するだけでなく、特化されたターゲットを縛った中小企業指導プログラムの機能に制作率安さのためのガイダンスを提供します。アイルランガ・ハルタルト大臣は、中小企業イスマートを通じて高品質の元エノニシア製品は多くの国内外の電子書取引市場やイスマートに参入すると期待しました。さらに現在オンライン市場からオンライン市場への移行傾向があります。オンラインの製品を促進するためにデジタル技術を使用して、中小企業の企業化は 80% までより重要な利点を得ることができ、17回より革新的になると考えられています。インドネシアとシンガポールの政府は来年、食料や飲料などのオンライン経由での需要の中で最も広くし、販売商品の広い範囲を販売するために一緒に作業することに合意しました。これでフォーカスを終わります。リスナーの皆さん、パソナイドネシアの時間です。今日はプルオルチョのシダンダン講演をご紹介します。
パソナインドネシア番組をお送りします。
プルオルチョはチブジャワスの地区の一つです。地区には多くの興味深い自然観光地があります。プルオルチョの自然観光はクタワンビーチ、クブルハンビーチ、バシルプンチュ、ジャティマランビーチなどの南海岸、セロカラン洞窟、センダンソの洞窟などのいくつかの洞窟、そして約40メートルの高さのチュルムンチャル滝があります。またオランダ領土インドの時代の洞窟のような要塞の形をしたガンダガン村のベンチュ洞窟もあります。これらの人気観光地に加えて、プルオルチョにはまだ優遇された観光スポットがあり、それはまだ美しく観光客があまり訪れていません。しかし、その自然の美しさはプルオルチョの他の人気観光地よりも少なくありません。この名前はタマンシダンダン、またはシダンダン公園です。シダンダンの名前はコモという伝統的な水半馬のように見える滝の形に由来します。この観光地に行く場合、公園の入り口にある巨大なコモレプリカを見ることができます。シダンダン公園はプルオルチョ地区のカリクシン区にあるカリオゴの村やクドゥングランテ村に位置しています。訪問者はシダンダン公園を見つけることは難しくありません。なぜならそれは主要道路カリクシンに位置しているからです。この観光地に入るには3000ルーピアのチケットを支払う必要があります。 リスナーの皆さん、シダンダン公園は地域境によって独立して管理されています。2015年に発足され、一般に開かれた公園は様々な形と高さの3つの滝があります。滝の観光地に加えて、そこではまた様々な植物を持つ人工公園や川のいくつかの一部にあるクドゥンというプールもあります。プールの水は様々な深さで非常に澄んでいます。例えば、子どもたちの遊び場のための30センチメートルの深さのプール、50、100センチメートルの深さのプール、5メートル以上の深さのプールなどです。5メートルのプール深さで水を遊びたい人のために、マネージャーからレンタル部位があるので、心配しないでください。リスナーの皆さん、シダンダン公園で水を遊ぶことに加えて、訪問者は気軽に歩いて周りに緑色の植物がある庭に座ることができます。調子が好きな人のために、フラティングでアドレナリンのテストをしてみてください。フラティングはリペリングやスイミングなどの様々な技術を使用した川や滝の探索に基づく活動です。ラフティング活動はオペレーターからのブリーウィングで始まり、ウォームアップが続きます。ウォームアップ後、身体に安全ロープを設置するように案内されます。その後、川に沿って座台されます。かなり長い旅の後、有機のテストのピークに到着します。訪問者はロープを使って滝から降りる必要があります。しかし、マネージャーはすべてのセキュリティをチェックしているので、心配しないでください。リスナーの皆さん、これでソナイヌニシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
今日はインドネシアの新秩序時代についてお伝えします。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
政権の始めに、新秩序時代は前政権が残した、政権の始めに新秩序政府は前政権が残した景気後退を継承していました。景気の低層はインドネシアの人口の引くあたりの国民所得がわずか70ドルに達することを特徴していました。スハルト大統領の政権に新秩序を始めるときに、以前の劇的に外国政策と国内を変更しました。1969年4月1日から、政府はいわゆる 5年開発計画を構築するためこの基盤を作成しました。1969年に始めた最初の5年間開発計画は鍵基盤の復興とビジネスと投資環境の開発に注力していました。農業部門の開発は他の部門を開発する前に食品の必要性を満たすために優先順位を与えられました。経済成長をもたらす第一の5年間開発計画は1年間に 3% の平均から 6.7% になりました。第2と第3の5年間開発計画は原料の農業や工業加工原料に重点を置いた経済成長、国の安定と公平な開発を達成することに焦点を当てていました。第4と第5の5年間開発計画の重点は農業分野での進展を維持しようとしていることに加えて産業部門に移動し始めました。特に輸出品を生産産業界に労働吸収産業、農産物加工産業、産業機器を生成することができました。スワルト大統領の政権の間に天然資源の開発は大幅に行われ、高い経済成長を生成するがインドネシアの不均一されました。新秩序時代の間に自由積極的外交政治を復職しました。国民協議会はインドネシアの外交政策の礎となった規定の数を発表しました。1966年9月28日にインドネシアは再び国連の一員となりました。これは1974年の帰還のための国連総会のセッションの議長として選ばれたアダマ・リキシーによって示されていました。そしてインドネシアはいくつかの国、インドやタイやオーストラリアなどの関係を回復しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
明日のワルナワルニでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの男性歌手パンチェフ・ポンダックをご紹介します。それでは皆さん、まずはパンチェフ・ポンダックの曲ku cari jalan terbaik wo kite kudasai.
Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Coba bertahan
パンチュ・フランス・ポンダクは1980年代のポップ歌手です。歌手として人気になる前にパンチェは作曲家でした。彼のほとんどの曲はヒット曲になりました。彼のピークはディアン・ピシェシャが歌ったタイギンスディリーという彼が作曲した曲が人気になった時です。では皆さん、次にパンチェの曲デミ・カウダン・シブアハティを聴いてください。その後、自分自身が作曲した曲で、社会全体に彼のメロディアスな声を 聴かせていました。クチャリージャランドルバイキの曲はパンチャ F1 ダッカ人気になる曲の一つです。それでは皆さん最後にパンチャ F1 ダッカの日曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの1510 95251185 周波数の RRI ウォッチサービス Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。インドネシアの声はホームページからでもお楽しみいただくことができます。ホームページのアドレスは www.voi.co.id です。
RRI World Service to Voice of Indonesia. 情報接触尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん、今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia に まだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。RRI Word Service Voice of Indonesia 情報摂取欲尊厳。Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん毎日日本語放送プログラムの15150952511785周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見ご感想宛先 mail.voi.co.id email アドレスまたは RRI の国際放送 Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Yonggo Jakarta または PO Box 1157 Jakarta Indonesia です。その他 Voice of Indonesia Facebook とVOI Indonesia Twitter を見ることができる。